家好，欢迎做客 Tina 的个人网络电台，来听我跟你一起瞎聊日语。 Tina 这个人呢，喜欢瞎折腾，所以才有了这个节目。爱较真儿，所以老是想把什么事儿都做到最好，不想后悔，所以选择了忠于内心，做自己喜欢的事儿。那在这个节目当中呢， Tina 会使用中日双语跟你聊天，话题多种多样，希望能跟大家一起在一个轻松愉快的环境下感受日语，学习日语，也希望这个节目能陪伴你度过一段美好的时光。それでは今回もこちらをしゃべり日本語で楽しくやっていきましょう。嘿嘿，皆さん、明けましておめでとうございます。小伙伴们，大家过年好呀！我是 Tina。改めまして、Tina でございます。今日こそ、私たち中国人にとって新しい一年のスタートとなりますが、皆さんは相変わらずお元気でしょうか？どうせ遅れるんだったら、いいタイミングにしようと思って、年が変わるこの瞬間にやってまいりました。皆さんは今何をしてるんでしょうか？一家団らんで春晚を見ながら年を越していませんか？もちろんティナみたいに留学や仕事などいろんな事情で家族と一緒にいることができない人やまだ職場で頑張っている人などもいるかと思いますが、全員を含めてティナからの祝福のメッセージを皆さんの方へお届けしたいと思います。この新しい一年がみんなにとって幸せいっぱいで素敵な一年となりますように祈っております。哈哈，听到这个背景音乐，氛围是不是很浓呀？虽然之前刚过完公历的新年，不过对于咱们华人来说，今天才算是真正的新春佳节呀。在这里呢， Tina 就算是利用节目之便给大家拜年了。反正 Tina 的节操早都不知道跑到哪儿去了。要迟到的话也得选一个吉利的日子嘛。不知道现在小伙伴都在做什么呢？哎，估计大多数朋友应该是跟家人团聚在一起看春晚过大年之类的。当然呢，也有一部分朋友跟 Tina 一样，因为各种原因没能和家人团聚，甚至现在仍然在辛苦工作的小伙伴也有。在这里呢， Tina 给大家道一声辛苦啦，お疲れ様です。同时呢，也向所有朋友送上来自 Tina 的新春祝福，祝愿我们大家在新的一年里都能够顺顺利利、平平安安、幸幸福福、长长久久。
Look to the sky. Oh, it's a sun.
OK! ジョイ・ウィリアムズより曲 Sunny Day でした。哈哈，小伙伴们会不会还没有反应过来，刚才那一幕究竟是发生什么事儿了呀？大家就当作是串台了吧。急に話が変わるんですけれども、この間ね、お疲れ様とご苦労様の違いについて尋ねてきた方がいましたが、ちょうど今も使ったところなので、ここでちょっと説明しておきましょう。ねぎらいの言葉として、お疲れ様とご苦労様とこの2つの言葉をよく耳にしますが、皆さんはこの違い、はっきりわかっていますか？特に社内のビジネスマナーとしてちゃんと使い分けないと失礼にあたりますよ。大雑把に言えばビジネスマナーとしてご苦労様は同等あるいは目下への言葉で、それに対してお疲れ様は同等あるいは目上の人への言葉です。もちろん目下の人に使っても OK ですね。要するにお疲れ様としておけば、まずは無難というふうに教えているところが多いようですが、細かく見ればまたいろいろと面白い用法がありますよ。刚刚说到这个お疲れ様，倒是突然让我想起来了，之前微信里有小伙伴问过一个问题，就是关于这个お疲れ様とご苦労様这两个词的区别的。作为这个慰问别人辛苦工作时的用语，这两个说法经常都会听到。不过大家都弄清楚了其中的区别了吗？特别是在公司工作，作为商务礼仪，用错了的话可是很没有礼貌的哦。粗略来分的话，很多商务礼仪貌似都会在教ご苦労様是对这个同级或者下级，而跟它相对的お疲れ様是对同级或者是上级。当然你要是谦虚的对下级说也是可以的。总之呢，是在很多场合下都比较安全的一种说法。不过我们要是再细看的话，其实也有很多很多有趣的区分的。簡単に言いますと、ご苦労様とはもともとそのお役目に対するねぎらいの言葉です。もちろんねぎらいだけではなくて、例えば人に何かやってもらったという感謝の気持ちなども含まれていると考えられますね。这个ご苦労様不是汉字也写作苦劳吗？简单来说，其实它原本就是对完成了某个工作某项职责而表示慰问的话语。当然比如别人为你辛苦地做了某件工作，你表示感谢的这个心情也包含在里边了。所以呢，这个词要是用得不太好的话，会给别人一种从上看下的姿态。你就想想，要是你对着你的大老板说，辛苦你了哈，估计周围的人都会瞬间石化的。不过也不是说当不上老板的话，一辈子都用不到这个词儿哈。例えば、宅配の人が家に荷物を配達してくれた時は、ありがとうの代わりにご苦労様という場合もあります。配達がその人の役割なんだし、荷物を運んでくれたことに対して感謝の気持ちを表す意味でもありますね。もう一つ、例えば旦那さんが家に帰った時に、その奥さんからお帰りなさい、ご苦労様と言われれば嬉しいものです。一家のために働いてくれてありがとうというニュアンスが伝わっているからです。比如说快递小哥给你送东西来吧，除了说表示感谢的ありがとう，你要是用上一句暖暖的ご苦労様，就等于咱们说的麻烦您了哈。我要是那位小哥的话，以后帮您送快递肯定是赴汤蹈火在所不辞呀。在这里呢，小哥帮你送快递就是他的职责，你说上一句辛苦了ご苦労様，也是对他辛苦工作的一声慰问。再比如说丈夫辛苦了一天回家之后呢，在家守护的妻子上前接下大衣和公文包，然后温柔地说一声，老公你辛苦啦。哎，我要是那男的上去就是一个飞吻呐。在这里呢，おかえりなさい、ご苦労様这句话里边呢，就包含着感谢你为我们一家人辛苦工作的意思。それに対してお疲れ様というのはちょっと緩い感じがしますね。仕事以外の例えばレジャーから帰った時にやっと着いたねお疲れ様という感じでも使うし、会社や学校などで別れる時にも気軽に使います。 また合流など職場の同僚や友達と集まった時に最初からお疲れ様と言っておくということも多いですね。刚才说了这个ご苦労様，我们再来看一看お疲れ様。我感觉它其实就会相对随意一些，而且使用频率高很多。比如说出个远门回到家了，家人会对你说やっと着いたね、お疲れ様。就相当于咱们说一路累了吧，快歇歇之类的。或者在公司还有学校什么的，跟大家分开的时候也会说お疲れ様，表示大家这一天都辛苦了。还有呢，就是跟同事或者朋友说好在哪儿集合，然后见面之后，很多时候他们也会用お疲れ様来打招呼。你可以认为是在说一路上辛苦啦，或者说之前的工作辛苦了之类的意思。咱们在这里呢，就不去深究他们各自的由来，或者说更复杂的语法意义了。总之，相比较起来，现在生活当中呢，蒂娜个人是感觉这个お疲れ様比ご苦労様用得更多，更随意一些，而且更安全，不太容易出错。也欢迎小伙伴们有什么补充的话，可以通过留言来跟大家分享哈。以上、あくまでもティナ個人的な感覚が入っていますので、皆さんからの意見や補足などお待ちしております。好了，因为一个用法扯了一大堆，希望对大家有些帮助。同时，刚好也想借这两句话，对大家在过去一年的各种辛勤工作和劳动，送上ティナ真心的慰问与祝福。皆さん、この一年間お疲れ様でした。この正月でゆっくり休んでいてください。大家也别忘了对身边的人温暖地道上一声辛苦了。
OK! 大橋のぞみプラス藤岡藤巻より一曲
崖の上のポニョを聴いていただきました。刚才这首歌，估计很多小朋友，还有就是宫崎骏的粉丝的话，肯定都很熟悉吧。动画电影《悬崖上的金鱼公主》的主题曲，还不知道的小伙伴赶紧去百度扫盲哈。いきなりこの曲を皆さんにお届けしたのはちゃんと訳がありますよ。実はですね、今このおしゃべり日本語準備している最中に一つめでたいお知らせが入っております。なんとティナの中学時代からの親友にかわいいかわいい赤ちゃんが生まれました。おめでとうございます。これこそ旦那さんがその奥さんに対して優しくご苦労様と言ってあげないとね。冷不丁的给大家放这样一首歌曲，其实也是有原因的哦。那就是 Tina 正在赶制这期瞎聊的时候呢，竟然传来了一个天大的好消息呀。 Tina 的一位从中学时代起就很要好很要好的朋友的小宝贝儿出生啦，恭喜恭喜。这个时候刚才介绍的那句日语ご苦労様就刚好应景了哈。もちろんこれだけではありませんよ。前回の番組の中でおしゃべり日本語最年少のリスナーを発表したら、たくさんプレイママ、プレイパパ、そしてお子さんと一緒に家族全員でティナの番組を聞いてくれているリスナーの方々からメッセージをいただきました。可愛いお子さんの写真やわざわざティナのために書いてくれたハガキも見せていただきました。すっごく感動しましたよ。ありがとうございます。不光是刚才那个好消息哈，大家还记得上期节目当中公布了瞎聊的最小听众了吗？在那之后呢，居然又有很多位准妈妈、准爸爸，还有跟小朋友一起全家都在听听那节目的听众都发来了消息，有小朋友的照片，还有一位小朋友呢特意为听那画了明信片，真的让我好感动的，无以言表呀。邮政最近实在是大家都懂的哈，说多了都是泪呀。不过 Tina 也想表达对大家的感谢，所以呢送上了刚才这一首歌，希望瞎聊能够陪伴小朋友健康成长，也能陪伴大朋友们快乐的度过每一天。 Tina の気持ちが今の曲に込めてありましたので、皆さんの方へちゃんと伝わっていたらありがたく思っています。 OK、 最初からいつも通りダラダラと雑談ばっかり続いてきましたが、ここから一転して真面目にティナのコンビニ教室を久々に再開したいと思います。さて今回は何についてお話をしていきましょうか。よし、決めました。コンビニの引き立てコーヒーについて皆さんに紹介しましょう。まず引き立てコーヒーという言葉、皆さんはわかりますか？日本にいる方でしたら普段きっとどっかで見かけたことがあるかと思いますが、スーパーや自販機などでよく見る既製の缶コーヒーのようなものではありませんよ。簡単に言いますと、注文を受けてからその場で一杯ずつ豆から作るコーヒーのことですよ。まあ注文じゃなくても機械や材料があれば家でも引き立てコーヒーが作れますけどね。要するに作りたてということですね。节目一开始就瞎聊了这么多，接下来还是得正儿八经的跟大家聊一聊便利店的那些事儿。这次的 Tina 的便利店小课堂呢，想跟大家来聊一聊 Hikitate Kohi。 首先得问一下大家，都知道这个单词的意思吗？叫做 Hikitate Kohi。 Kohi 呢就是咖啡了，应该是从荷兰语过来的外来词，片假名 Kohi。那这个 hikitate 写作挽回的挽，再加上平假名的 ki， 再加上 tate， 其实它是由动词 hiku 和 tate 这个结尾词复合而来的，表示现磨的、现打的。所以呢 hikitate kohi 就是现磨的咖啡。在这里大家顺便记一下， tate 也可以写作汉字站立的立，再加上片假名 te，它接在动词的连用型后面呢，表示某个动作刚结束。它对吧？焼きたてのパン，刚出炉的面包。揚げたてのポテト，刚炸出来的土豆。できたてのほやほや，刚出锅的热乎乎的食物什么的。说到这里呢，又出来了一个新的拟态词，叫做ほやほや。辞書を引いてみると、ほやほやっていう言葉ですね。 形容詞として使われるときに、一つ目に出来上がったばかりで柔らかく湯気の立っている様を表しています。例えばほやほやな肉まん。二つ目に何かの状態になったばかりの様子を指す場合もあります。例えば新婚ほやほや。刚才提到的ほやほや这个单词呢，它作为形容词使用的时候，经常表示食物刚出锅，刚做出来还热气腾腾的样子。比如说热包子，我们就说ほやほやな肉まん，估计也是从这个意思引申吧。它还可以表示刚进入到某一种状态不久的样子。比如说咱们说新婚甜蜜的夫妇，日语当中就可以说新婚ほやほや。怎么样，大家记住了吗？话题扯远了哈，继续回到咱们刚才的话题。コンビニで引き立てコーヒーというサービスは割とこの 2,3 年で始まったことなんですけれども、もちろんどこのコンビニでもやっているサービスではありません。まあ今ティナが知っている限りではローソンやファミマ、セブンイレブンならやっているはず。専門のコーヒー屋さんにはかなわないかもしれませんが、コンビニなら24時間空いているし、あちこちあるから安く早く引き立てコーヒーが買えるという点においてはすっごく便利で大好評ですね。便利店开始卖现磨咖啡，我印象中也是最近这两三年才开始的吧。当然不是所有的便利店都这样，不过一般来说在日本的话，罗森、全家、7-11这些店应该都有，不知道国内现在是怎么个情况哈。当然肯定是比不上专门的咖啡店了，不过便利店24小时都开着门，到处都有，而且价格也不贵又快，所以整体上来说呢是很方便，所以很受大家欢迎。売り方についてですが、ファミマとセブンだったら確かセルフサービスですね。ティナは普段全くコーヒーを飲まないし、そこで入れたことはないんですけれども、大体はレジで注文して会計を済ませたらコーヒーを入れるコップがもらえるはずですね。そしたらそのコップを持ってコーヒーを作る機械で自分で入れて OK という仕組みなのかな。宣伝ではないんですけれども、ローソンではですね、セルフサービスではなくって店の人が入れてくれます。もちろんティナも普段この仕事をやっていますよ。就先目前我所知道的呢，在全家和7-11应该都是自助形式的，日语当中说的是 self service。我不喝咖啡哈，也没有在那儿买过，所以呢具体不是很清楚。不过大概呢就是你先在收银台结完账，店员就会给你一个杯子，然后你自己再到机器那边自己做。不过在罗森呢不是自助的，而是店员从头到尾做好了，然后端到你的手里边。哈哈，听到现在整天就在干这事儿，没办法呀，卖得太好了。接下来呢，我就以罗森为例子吧，主要用中文给大家讲一讲买咖啡，还有店员卖咖啡的一些相关说法吧。でもその前にはまずは一曲を聞いていただきましょう。
みんなの前で困らせたり、それでも隣で笑ってくれて、選んでくれてありがとう。どれほど深く信じ合ってもわからないこともあるでしょう。その孤独と寄り添い生きることが 愛するということかもしれないから、いつかお父さんみたいに大きな背中で、いつかお母さんみたいに静かな優しさで、どんなことも越えてゆける家族になろうよ。小さな頃は体が弱くてすぐに泣いて甘えてたの、自分のことばかり精いっぱいで、親孝行なんてできてないけど、明日の私はそれほど変われないとしても、一歩ずつ与えられる人から与える人へ変わってゆけたなら、いつかおじいちゃんみたいに無口な強さで、いつかおばあちゃんみたいに可愛い笑顔で、あなたとなら生きてゆける、そんな二人になろうよ。いつかあなたの笑顔によく似た男のこと、いつか私と同じ泣き虫な女のこと、どんなことも越えてゆける家族になろうよ。あなたとなら生きてゆける幸せになろうよ。
OK! 福山雅治より一曲、家族になろうよでした。さっきの話を続けていきましょう。もちろん、コンビニによって売っている種類やサイズとかはそれぞれ違うとは思いますが、定番として、ホットコーヒーとアイスコーヒー、ホットのカフェラテとアイスカフェラテがまず挙げられますね。サイズももちろん SML とかがありますね。不同的便利店所卖的咖啡种类啊，大小肯定都会有一些不一样。不过一般来说，热咖啡 （hot coffee）、冰咖啡 （ice coffee）、热拿铁 （hot coffee latte）、还有冰拿铁 （ice coffee latte） 算是比较大众的。大小呢，分别也可以有小号、中号和大号。那你要去买一杯热咖啡，就可以简单的说。ホットコーヒーを一つお願いします。ホットコーヒーを一つお願いします。大家记住这个句式了吗？何々をいくつお願いします。 就是请给我多少个什么东西。为了简单方便，お願いします，甚至有时候都可以不说，直接就是ホットコーヒーを一つ。这个时候店员可能就会问你了，サイズはいかがなさいますか？いかが就是怎么的意思。なさる这个动词呢，就是する这个动词的传说当中的敬语啦，是指对方的，就是您打算怎么做呢？而相应的指自己的谦卑的说法就是いたす。所以刚才那句询问的话，你还可以用委婉的语气说サイズはいかがいたしましょうか，表示说大小的话我这边要怎么给您弄比较好呢。不过大家要注意，如果是いかがいたしますか的话，就会比刚才的いたしましょうか要硬一些，很多时候可能会给人感觉在催促对方，特别是别人还没有下订单的时候，或者是还没有什么表示的时候。所以呢，大家要注意了哈，很多时候用法不用记太多，反而容易混淆。在这里大家不妨就记住第一个，相手の意思を確認するための言い方，确认对方意愿的句子，いかがなさいますか。那作为回答，比如说给我一杯 S 的吧，你怎么说呢？那就是 S でお願いします。相应的中号就是 M でお願いします，大号就是 L でお願いします。同样的，比如说你要一杯咖啡，店员问你是要热的还是冷的，你也可以说ホットでお願いします、アイスでお願いします。所以大家总结出来了吗？如果你要说麻烦你给我什么样的某一个东西，也就是表示选择某种状态、方式、手段、材料等等的时候，你要用で这个主词，なになにでお願いします。我们再来复习一下哈，ホットでお願いします、请给我一杯热的咖啡，アイスでお願いします、请给我弄成冰的吧。好了，问完大小以后呢，店员可能还会问你，请问需要给您加糖加奶吗？这个时候日语可以说砂糖とミルクはお入れしましょうか，或者说砂糖とミルクはお付けしましょうか。ティナ再重复一遍哈，砂糖とミルクはお入れしましょうか，或者说砂糖とミルクはお付けしましょうか。在这里呢，お入れする还有お付けする都是谦卑的表达方式。大家喝咖啡都有什么样的习惯呢？比如说什么都不加，这个时候你可以说ブラックでお願いします。ブラック在这里呢就是表示什么都不加的咖啡，ブラック。当然也会有客人说そのままでいいですよ，何もいらなくていいですよ。相对的，有的朋友呢可能就说奶和糖各加一个，这个时候你可以说一つずつでお願いします。再说一遍哈，一つずつでお願いします，就是每一样各一个。那如果是只加其中的某一个呢？大家还记得最开始的那个句式吗？是的，你可以说砂糖一つでお願いします、あるいはミルク一つでお願いします。再重复一遍，砂糖一つでお願いします、あるいはミルク一つでお願いします。好了，以上呢就是一些关于买咖啡的最基础的内容了。接下来再给大家介绍一些相关的单词，比如说用来搅拌咖啡的那个类似于小勺的东西，日语当中说的是マドラ，装咖啡的纸杯就是カミコップ，装冰咖啡的那个透明的塑料杯子就是プラコップ，还有糖汁シロップ，咖啡奶精球コーヒーフレッシュ，有时候也可以直接简称为フレッシュ，条形砂糖 stick sugar， 大概也就是这些比较常用的了，大家都记住了吗？到这儿呢，这一期的 Tina 的便利店小课堂差不多也就要结束了。最后呢，帮大家复习之前的内容，也算是练习大家听力的时间到了。 Tina 接下来会模拟一个买咖啡的对话，当然声音没有办法切换哈，大家就将就着听了吧。それでは行きますよ。せーの、いらっしゃいませ、こんにちは。コーヒーを2つお願いします。ホットとアイスございますが、いかがなさいますか？両方ホットでお願いします。ホットでしたら、サイズは SML ございますが、いかがいたしましょうか？ S でお願いします。 砂糖とミルクはお入れしましょうか。一つはブラックで、もう一つは砂糖とミルクを一つずつでお願いできますか。はい、かしこまりました。少々お待ちくださいませ。お客様、大変お待たせいたしました。こちらはブラックで、こちらは砂糖とミルクが入っている方です。大変熱くなっておりますので、どうぞお気をつけください。ありがとう。ありがとうございます。またお越しくださいませ。好啦，这段对话很长吧？不过大家有没有发现呢？店员说的贼多，但是客人都是简洁明快，神一样的回复呀。Regina Spektor より一曲 Don't Leave Me を聴いていただきました。さっきまではティナのコンビニ教室で引き立てコーヒーについて一緒に見ましたね。コーヒーの話が終わったら次はチョコにしましょうか。まあチョコって言っても本当は バレンタインデーについて聞きたいですね。つい最近のことなんですけれども、皆さんはこの間のバレンタインデーはいかがお過ごしだったでしょうか。何かプレゼントでももらいましたか、あるいは何か送りましたか。もともとはバレンタインデーの前に番組でやりたかったんですけれども、結局いろんな事情で更新が遅れてきましたね。まあまあ来年もあるし、近いうちの話だとあと1ヶ月ぐらいでホワイトデーもありますので、今のうち日本でのバレンタインデーをテーマとしてお話をしておきましょう。之前呢算是认认真真的给大家讲了一些简单的日语知识，也聊了聊咖啡，接下来呢咱们不妨来说一说巧克力吧。说是巧克力哈，其实是想问大家前几天的情人节都过得怎么样啊。本来在情人节之前就想给大家聊聊这个话题的，不过各种节操都没有了呀，拖到现在。虽然有些迟，不过 Tina 还是想补上这一期，跟大家聊一聊日本的情人节。反正明年也过，而且最近的话不还有一个白色情人节吗？估计会有用的哦。2月14日のバレンタインデーといったら、その起源はなんと3世紀のローマに遡るんだそうです。ご存知の通り、もともとは西洋の習慣なんですけど、それが東洋にも伝わってきましたね。中国では割と欧米式の過ごし方を受け継いで、恋人や夫婦の間で男女の愛を確かめ合うための日としてお祝いされています。なのでプレゼントもお互いに贈り合うことになってるんですが、どっちかというと男性から女性へというイメージが強いですね。でも日本ではそれが全然違うんですよ。说到这个2月14日的情人节，大家都知道哈，本来呢是属于西方国家的节日，它的起源呢据说得追溯到三世纪的罗马了。不过现在世界一大家嘛，这个习惯也是传到了咱们东方国家。中国呢还算是比较继承了这个欧美式的庆祝方式，主要还是恋人之间还有夫妻之间表达爱意的日子。所以礼物嘛，其实也是互相送，或者说男方送给女方吧，个人感觉这样的倾向也有。不过呢，当情人节传到了日本之后，就完全不是那个样子了呀，有没有？一般的に言えば、日本ではバレンタインデーは女性から男性へ送るのがほとんどで、しかも送るものの多くがチョコレートに限定されていますね。もちろん最近では本命チョコにこだわらず、クッキーやケーキ、ネクタイや下着、マフラーなど送る人もいます。また、恋人まではいかないけど、友達として送る義理チョコや、女性の間で送り合ったりする友チョコ、男性が女性に渡す逆チョコ、自分で買って食べる自分チョコというものもありますね。要するに、日本でのバレンタインデーは、女性が好きな男性に告白するチャンスだとみなされている他に、別に好きな人じゃなくても、例えば会社内や友達の間で日頃の感謝やささやかな気持ちを表す機会としても認識されていますね。また、普通は女性から男性へと一方通行的な贈答という点も大きな特徴となっています。一般来说，在日本呢，2月14日的情人节是女性向男性表达心意的日子，而且送的礼物基本上都会是巧克力。当然最近也有很多人除了给心爱的人送巧克力，日语当中说的是 homemade choco， 本命巧克力，还有些女生会送饼干呀、蛋糕、领带呀、内衣呀，还有围巾什么的。此外，除了刚才说的本命巧克力 homemade choco，再给大家介绍几个单词哈，一个呢就是義理チョコ，汉字呢写作义气的义，再加上理由的理，再加上チョコ，这个呢就跟咱们说的送个人情挺像的，就是虽然不是恋人，不过作为朋友来送的巧克力。还有呢是女性朋友之间送的友チョコ，朋友的友，再加上チョコ，还有男性反过来向女性送的逆チョコ。汉字呢就是逆流而上的逆，再加上チョコ。另外呢还有自己送给自己的自分チョコ，汉字呢写作自己的字，再加上分数的分，就是自己的意思了。 总之从这些词汇大家就可以看出来哈，情人节在日本呢都可以算得上是一个国民性的节日了。它的特点就是一般会被当作是女生表白的大好机会，还有就是也会对其他工作上啊或者身边的男性朋友表示一份心意。ここまで聞いてたら中国の男性陣はもう大拍手じゃないですか。でも調子に乗るんじゃないですよ。1ヶ月後のホワイトデーになったら今度は倍返しですからね。男同胞们看到这里可别先高兴得太早哈，出来混都是要还的嘛，呵呵。既然收了别人的礼物肯定得还，对不对？一般来说呢就是一个月之后的白色情人节，3月14日。之前有部日剧不是火了吗，叫做倍返し，加倍奉还。其实这里也是类似的，哪能让你这么好过呀，收了多少到时候不说翻多少倍吧，至少也得像样一点呀。
まあということもありますので、男性陣への思いやりというか財布事情もあるということでしょうか。実は贈り物にはそんなに予算が入っていないようですね。ちょっとデータが古いんですが、一昨年のバレンタインデーの前に行われたあるアンケート調査によると、本命チョコにかける予算はという質問に対して、なんと1位は最低額の1000円以内という結果になってしまって、しかもそれが4割を占めているとのことです。続いて第2位の1001円から2000円までが3割だという結果になって、合わせると全体の7割以上がたとえ本命の彼でもチョコレートにかける予算は2000円以下ということが分かりましたね。まあ確かに他にギリチョコなども買わなきゃいけないし、大人の女性にとってバレンタインデーはただの出費が増える時期なのかもしれませんね。刚才不是也说男生白色情人节还得还吗？所以估计也是考虑到这些不给他们增加负担，或者说就是财政比较紧张吧。其实送巧克力也就是在于一个心意，诶，实际上貌似并没有花多少预算在上面。虽然这个数据有点老哈，根据前年的一个调查吧，据说就算是送给心爱的男生的本命巧克力 Homemade Choco， 预算不超过2000日元的竟然就占了受访者的70%，其中1000块以下的占了40%，1000到2000之间是占了30%。想想也是哈，还有其他的巧克力得买呢，哪还有双十一抢占淘宝的气势，买买买呀。
ままで人前では優しく生きていた、しわ寄せでこんな風に雑に雨の夜に君を抱きしめてた。道路脇のビラと壊れた乗屋と街角ではそう誰もが急いでた。君じゃない悪いのは自分の激しさを隠せない僕の方さ。レイディ君は雨に煙る空いた駅を少し走った。土砂降りでも構わないと、粒濡れでも構わないと、しぶき上げる君が消えてく。路地裏では朝が早いから、今のうちに君を捕まえ、行かないで行かないで、そういうよ。泣き出しそうな空を握りしめる強さは今はもうない。変わらずいる 心の隅だけで傷つくような君ならもういらない。 Lady 君は雨に濡れて僕の目を少し見ていた。土砂降りでも構わないと、粒濡れでも構わないと、口笛吹く僕がついてく。随分君を知りすぎたのに、初めて争った夜のように、行かないで行かないで、そういうよ。乾いたシャツ改札を出る頃、君の街じゃもう雨は小降りになる。今日だけが明日に続いてる。こんな風に君とは終われない。 Lady 君は今もこうして、小さめの傘もささずに、土砂降りでも構わないと、粒濡れでも構わないと、しぶき上げる君が消えてく。路地裏では朝が早いから、今のうちに君を捕まえ、行かないで行かないで、そういうよ。土砂降りでも構わないと、粒濡れでも構わないと、口笛吹く僕が「随分君を知りすぎたのに、初めて争った夜のように、行かないで行かないで、そういうよ」
一曲听有点歌、畑智博より一曲 Rain を聴いていただきました。さっきはちょっと現実的な財布事情に触れましたけど、日本にいる皆さんは今年チョコをどれぐらいもらいましたか？返しのことを考えたら面倒くさいと思うかもしれませんが、でもプレゼントもらった瞬間の嬉しさには嘘はないはずですね。日本ではバレンタインデーと言ったらイコールチョコとも言えるほどですが、いつそうなったのか皆さんは気になりませんか？少しネットでググってみたんですが、いくつかの説があるみたいですね。そのうちの一つは、なんとティナが今住んでいる神戸に関わっていると言われています。それは日本全国でも有名な神戸の製菓会社モロゾフが1936年に日本で初めてバレンタインデーのチョコレートを発売したことがそのスタートとのことですね。虽然刚才说了点现实的问题哈，不过收到礼物总归是一件让人开心的事情嘛。都说在日本，一说到情人节，基本上就可以等同于巧克力了。那你知道究竟是什么时候开始有这样的习惯的吗？蒂娜之前也听朋友提起过，这次也特意上网谷歌了一下，倒是有好几种说法，不过其中一种竟然就跟我现在居住的城市神户有着很大的关系。一说到神户，大家估计先想到的是神户牛，不过神户的甜点蛋糕什么的也是很有名的哦。其中呢，一家很有名的甜点店，日语叫做摩洛佐夫，据说就是他们在1936年开始首先出售并且推广情人节的巧克力的。バレンタインデーのチョコといえば、先週ぐらいかな、読んだ記事のことを思い出したんですが、とにかくすごいんですよ。どういうことなのかというと、
この間の2月9日に大阪難波の地下街難波オークの中のクジラパークでお菓子の縁結び神社の完成セレモニーが行われました。それが14日まで展示されたとのことですが、その使った材料を見てみますと、なんとチョコレートだけで約50キロ、砂糖約150キロ、クッキー約1000枚のほか、マカロン、シュー生地、グラスロワイヤル、飴細工、パン細工などがあって、鳥居の高さは 2.4 メートル、社殿は高さ 1.8 メートル、幅3メートル、奥行き 2.1 メートルという巨大サイズとなっていました。说到情人节这一天的巧克力呢，我倒是想起来了，前几天看到的一个新闻，说是在大阪难波的一个叫做 Number Walk 的地方，居然有人在那儿专门做了一个求姻缘的神社，而制作这个神社的材料居然就用了50多公斤的巧克力，而且还有150多公斤的砂糖，饼干呢大约得有1000多块，其他的材料呢还有马卡龙呀、泡芙面糊啊，还有很多我都不知道该怎么翻译的东西。总之呢，就是做了一个逼真的神社，光那个鸟居就是类似于我们说的牌坊吧，就有2米4高，神殿呢也是高1米8，宽3米，进深是2米1。这个神社是在2月9号完工，一直被展览到了14号。哎呀，我也想去看呀！待会儿呢，我会把照片附在详情里边，在微信里边发布，小伙伴们快来围观呀！不过话说，咱们国内送礼也有新花样，前两天还看到有人送西兰花呢。中国ではブロッコリーの花束を送る人もいたみたいですね。皆さんのところには届いていませんか？派手じゃないし、エコーだし、ささやかな気持ちとそのユーモアにいいねを差し上げたいところです。又带花这个字，又不浮夸，还环保，第二天还可以直接做饭了吃。哎呀呀，谁想出来的主意呀？大大的点个赞呀！ OK， 说到这里呢，这一期节目就要跟大家说再见了。因为学业和工作的关系，下聊的更新是一期比一期慢，也有小伙伴发来消息，担心Tina会不会喜新厌旧，有了新节目就抛弃下聊了。怎么说呢，虽然没有办法跟大家保证能将瞎聊永远的进行下去，不过瞎聊是 Tina 个人电台的开始，也是 Tina 梦想的开端，所以呢也会尽最大的努力做下去。哪怕有一天真的要跟大家说再见，那也必须是由瞎聊来道别，所以呢还请大家放心，还有就是期待大家一如既往的支持。好了，如果你也喜欢这个节目，欢迎关注 Tina 在喜马拉雅的账号 TIANER 再加上4个1，同时呢同样的用户名在网易云音乐以及荔枝 FM 也正式开通了。关于荔枝 FM 呢，中间出现了一点状况，搜索的时候呢请大家认准 FM749065 电台瞎聊日语。总之欢迎小伙伴们来做客。瞎聊的公众微信账号请搜索瞎聊日语的全拼，节目文字解说以及相关音乐信息都会附在节目详情里边，欢迎查阅。另外也有一部分朋友是通过苹果的播客收听的，那里边应该没有附带文字详情，所以欢迎使用刚才提到的任意一种方式查阅。 OK， 到目前为止呢，Tina 自己开通账号发布音频的平台就是以上提到的4个了，其中苹果播客呢是直接经由喜马拉雅发布的，所以 Tina 没办法在那上面回复大家，但是欢迎大家通过另外3个平台以及微信公众号给 Tina 留言。番組の最後は恒例のミュージックタイムでございます。这次呢给大家带来一首英文歌作为结尾吧，是 Luke McMaster 还有 Jim Brickman 他们合唱的一首美好的歌曲，名字叫做Good morning, beautiful. 好了，节目最后还是回到那一句台词，那就是记住咱们的口号，跟着 Tina 一起瞎聊瞎学。それではまたね。
off at 6. Used to be I'd wanna call in sick. I always dreaded this time of day, but not anymore, 'cause of you. Smiling you, perfect you. Good morning, beautiful. I know it's gonna be a good morning, beautiful. When you're waking up with me, it's gonna be a good morning, beautiful. I'm going through my day, nothing could take this smile from my face. Whether sunshine or whether the rain, I can weather any weather with you. Smiling you, perfect you, babe. Good morning, beautiful. I know it's gonna be a good morning, beautiful. When you're waking up with me, it's gonna be a good morning, beautiful. Sometimes this world is such a crazy place, but all I need is just to see your face. Whether sunshine or whether the rain, I can weather any weather with you. Smiling you, perfect you, babe.